テープ第1巻 B 面。 3. 国民年金、みんなの生活を支えています。国民年金には日本に住所のある20歳以上60歳未満の方全員が加入する必要があります。外国籍の方も加入する必要があります。中長期在留の留学生を含む。国民年金に加入しなかったり、保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金や万一の時の障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されない場合があります。所得が少ないなどで保険料の納付が難しい場合には、保険料の免除・猶予の制度をご利用ください。27年度の国民年金保険料、26年度よりも月額で340円引き上げられます。定額保険料、月額15,590円。付加込み保険料、月額15,990円。なお、付加年金は月額400円をプラスして納付すると、老齢基礎年金額が増やせます。増やせる金額は年額200円かける付加込み保険料納付月数。27年度の年金額、月額。老齢基礎年金、65,008円、満額の場合。障害基礎年金、1級は81,258円。2級は65,008円。遺族基礎年金、65,008円。障害基礎年金、遺族基礎年金のこの加算額、第1子と第2子は18,708円、第3子以降は6,233円。ご存知ですか、障害基礎年金。国民年金の加入中等に初診日がある病気や怪我などで障害の状態になり、障害認定日、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日で、障害等級の1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けることができます。受給には保険料を一定期間以上納めていることが必要です。また20歳前に初診日がある病気や怪我により障害の状態になった方は、障害等級の1級または2級に該当した場合、原則として20歳から障害基礎年金が受給できます。本人に一定額以上の所得等がある場合は支給が制限されます。障害年金受給等で保険料の法定免除を受けている方へ、26年4月から障害基礎年金などを受給していることにより、国民年金保険料の納付が免除になっている方は、区や年金事務所に申請すれば、法定免除期間であっても保険料が納付できるようになりました。保険料の支払いが難しいときは、免除・猶予の申請を。学生納付特例。在学中の保険料を社会人になってから納付できる制度です。学生で本人の前年の所得が一定額以下の方が申請できます。申請手続きは毎年必要です。申請免除制度。学生以外で本人だけでなく、配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が全額または一部免除になります。若年者納付猶予。30歳未満で世帯主の所得に関わらず、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。なお、26年4月から申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡って、保険料の免除申請ができるようになりました。申請期間に対応する前年の所得で審査するため、免除が承認されない場合もあります。国民年金保険料効能制度のご利用。27年9月までは過去10年以内の保険料を納めることができます。保険料の納付には事前に年金事務所への申請が必要です。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。引っ越しの季節です。届出をお忘れなく。国民年金加入者の3つの種別。 第1号被保険者、自営業・自由業などの方とその配偶者、学生・アルバイトなどの方。第2号被保険者、会社員・公務員・厚生年金・共済組合の加入者などの方。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者。表、現在の状況、届出理由、届出先、届出後の種別の順に読みます。まず、自営業、学生、無職などの方。20歳になった。区医療保険年金課特別出張所。第1号被保険者。次、第2号被保険者の被扶養配偶者。20歳になった。配偶者の勤務先。第3号被保険者。次、第1号被保険者。区外から転入した。または区内で転居した。届出は不要。種別は変わらず第1号。同じく海外から転入した。区医療保険年金課特別出張所。種別は変わらず。同じく海外へ転出するが国民年金保険料を納めたい。国内に協力者、親族がいる方は区医療保険年金課特別出張所。国内に協力者、親族がいない方は新宿年金事務所。種別は変わらず。同じく就職した勤務先、第2号被保険者。同じく第2号被保険者である配偶者の扶養になった。配偶者の勤務先、第3号被保険者。次、第2号被保険者。退職した区医療保険年金課特別出張所、第1号被保険者。同じく第2号被保険者である配偶者の扶養になった。配偶者の勤務先、第3号被保険者。次、第3号被保険者。就職した勤務先、第2号被保険者。同じく配偶者が退職した、配偶者が65歳になった、扶養ではなくなった。区医療保険年金課特別出張所、第1号被保険者。同じく配偶者が転職した、第2号被保険者を継続。配偶者の新しい勤務先、第3号被保険者。表終わり。問い合わせ、国民年金資格の取得と喪失、保険料の免除は、区医療保険年金課年金係、本庁舎4階、電話 5273-4532。 国民年金の給付の申請は、区医療保険年金課年金係、本庁舎4階、電話 5273-4338。 国民年金の納付、厚生年金の申請等は、新宿年金事務所、大久保 2-12-1、電話 5285-8611。 一般の年金相談は、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。 年金定期便専用ダイヤル、電話 0570-058-555。 東京都国民年金基金、電話 0120-65-4192 フリーダイヤル、および5285-8800。日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/。 以上、国民年金でした。4、新エネ・省エネ機器で CO2 削減にご協力を。新エネルギー・省エネルギー機器等導入費用を補助します。低炭素な暮らしとまちづくりの実現のため、 CO2 二酸化炭素の排出量を減らすことを目的とした新エネルギー・省エネルギー機器の普及を積極的に進めています。対象、個人住宅への助成、区内在住・在住予定の方を含む でご自身がお住まいの住宅に女性対象機器等を自ら使用する目的で設置または施工する方、集合住宅への助成、区内に集合住宅を所有する予定を含む中小企業者、個人事業者を含む管理組合でその住宅に太陽光発電システムを設置し、発電した電力を共用部に使用する方、事業所への助成、区内の事業所予定を含むに太陽光発電システムを設置する中小企業者、個人事業者を含む団体等、住宅事業所共通の要件、申し込み日以前に助成対象機器を設置していない、設置する機器が未使用である、過去にこの助成制度に基づく同一機器の補助を受けていない、28年3月15日火曜までに設置完了報告書を提出できる、助成機器の要件・助成額等、表、助成対象機器等の種類7件、助成金額、27年度各期の助成総額の順に読みます。まず、太陽光発電システム、財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証を受けたもの、または同等と認めるもの。1、住宅、個人集合用。出力1キロワットあたり10万円、上限30万円。前期後期ともに1500万円。同じく2、事業所用。出力1キロワットあたり10万円、上限100万円。前期200万円、後期100万円。次、太陽熱給湯システム。財団法人ベターリビングの有料住宅部品、BL 部品認定を受けた強制循環式ソーラーシステム、または同等と認めるもの。本体価格の 20%、上限30万円。前期60万円、後期30万円。次、太陽熱温水器。財団法人ベターリビングの有料住宅部品、BL 部品認定を受けた自然循環式太陽熱温水器、または同等と認めるもの。本体価格の 20%、上限10万円。前期20万円、後期10万円。次、CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、エコキュート。次のいずれかに該当するもの。社団法人日本冷凍空調工業会規格 JRA4050 に基づく年間給湯効率が 3.1 以上。JIS 基準 JISC9220 に基づく年間給湯保温効率が 2.8 以上。JIS 基準 JISC9220 に基づく年間給湯効率が 2.9 以上。10万円。前期後期ともに400万円。次、家庭用燃料電池、エネファーム。1台あたりの発電能力が 0.5 キロワットから 1.5 キロワットで、貯蔵容量50リットル以上で燃料電池ユニットの排熱を蓄えられ、JIS 基準JISC8823 に基づく総合効率が LHV 基準定位発熱量基準で 80% 以上であるもの、10万円。前期後期ともに400万円。次、高反射率塗装、屋根または屋上。日射反射率全波長領域が 50% 以上の塗料を使用しているもの。塗料材料費の全額、上限30万円。前期後期ともに300万円。次、雨水利用設備。雨水タンクの容量が100リットル以上で、屋根に降った雨を雨どい等から取水するもの。本体価格の 50%、上限2万円。前期後期ともに10万円。表終わり。受付期間。前期は4月15日水曜から9月30日水曜まで、後期は10月1日木曜から28年2月29日月曜まで。申し込み、所定の申請書と必要書類を環境対策課環境計画係 本庁舎7階、電話 5273-3763 へお持ちください。なお、パンフレットと申請書は4月5日日曜以降、環境対策課特別出張所環境学習情報センター西新宿 2-11-4、 新宿リサイクル活動センター高田馬場 4-10-2、西早稲田リサイクル活動センター西早稲田 3-19-5 で配布する予定です。新宿区ホームページでもご案内しています。また原則として前期後期の受付期間ごとに先着順で助成総額まで受け付けます。以上、新エネ省エネ機器で CO2 削減でした。 5.27 年度の区政モニターを募集します。区政の課題を一緒に考えませんか。区では区民の皆さんが区政について日頃感じていることなどをお話しいただく区政モニターを募集します。区政をもっと知りたい方、区政に関心のある方はぜひご参加ください。任期6月26日金曜から28年3月31日木曜まで。対象、27年4月1日現在区内に1年以上在住の18歳以上で日本語で読み書き話すことができる方50名程度、公務員と26年度の区政モニターの方を除く。活動内容、モニター会議等への出席、年4回平日の昼間に開催予定。区政に関するご意見等の提出、任意で随意。区政モニターを運営する上で区長が特に必要と認めたこと。謝礼、会議への出席1回につき2000円。申し込み、所定の申し込み書を4月27日月曜までに校長担当課校長係、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎3階、電話 5273-4065、 ファックス 5272-5500 へ郵送必着、ファックスまたはお持ちください。なお、申し込み書は校長担当課特別出張所で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。また、応募者多数の場合は、地域、年齢、性別を考慮するとともに、過去に区政モニター等を経験していない方を優先して選考します。結果は6月中旬までに応募者全員にお知らせします。27年度モニター会議のテーマ。それぞれのテーマについて区の取り組みを説明し、モニターの皆さんと意見を交換します。第1回6月26日金曜、委嘱式、区の歴史文化施策、新宿歴史博物館三栄町22で開催。第2回から第4回9月、11月、28年2月、地域の健康度アップを目指して女性の健康づくり支援、新宿の観光と産業振興、オリンピック・パラリンピックの開催と新宿のスポーツ振興。なお、開催時期とテーマは変更する場合があります。以上、区政モニターでした。 6. 青年貢献制度が利用しやすくなります。4月から青年貢献制度は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方の権利を守るための制度です。青年貢献制度利用時の申し立て費用を助成します。家庭裁判所への申し立て費用の負担が困難な方に助成します。助成予定額、申し立て諸費用、収入印紙、郵便切手、診断書料等14,000円以内、鑑定料等100,000円以内。青年貢献人等に対する報酬助成要件を拡充します。青年貢献人等への報酬の負担が困難な方に助成しています。これまでは区長申し立てで生活保護を受けている方等を対象としていましたが、本人親族申し立てで住民税非課税の方等も対象とします。青年後見人等が四親等以内の親族の場合は対象外。助成予定額、 在宅の方は月額28,000円以内、施設に入所している方は月額18,000円以内。女性の申請、貢献等開始の審判または報酬付与の審判が確定した日から3ヶ月以内に、本人または選任された青年貢献人等が所定の申請書等を申請窓口へ提出してください。申請書は申請窓口で配布しています。申請窓口、障害者福祉課支援係、高齢者福祉課高齢者相談係、いずれも本庁舎2階、新宿区青年貢献センター、高田馬場 1-17-20、新宿区社会福祉協議会内、いずれも4月1日水曜以降の申し立て分が対象です。女性には財産や収入等の要件があります。問い合わせ、地域福祉課福祉計画係、本庁舎2階、電話 5273-3517、 ファックス 3209-9948 へ。詳しくは新宿区ホームページでもご案内しています。以上、青年貢献制度でした。7、地域のコミュニティ活動を応援しています。女性制度のご活用を。地域住民や団体間の交流を促進する活動に助成。対象、区内に活動拠点のあるコミュニティ団体、地域センター登録団体。主な事務所が区内にあるボランティア、NPO 等の社会貢献団体ほか、対象事業、28年3月までに実施予定で、団体の活動を支援することで、地域住民や団体間の交流を促進できる次のいずれかの事業、文化芸術活動の向上、世代間交流、青少年高齢者の居場所づくり、区民への学習機会の提供、区民に開かれた子育て支援。なお、他の助成を受けている事業、特定の方が対象の事業、営利目的、政治的宗教活動を含む事業等を除きます。助成金額、事業経費の合計額の2分の1以内、10万円を限度。助成金の交付、審査会で審査の上、助成事業金額を決定。申し込み、団体の活動拠点のある地域の特別出張所へ。募集期間等は地域で異なります。詳しくは特別出張所にお問い合わせください。地域の課題解決につながる活動に助成。東京都地域の底力再生事業助成。対象、都内の町会自治会。対象事業、地域の課題解決のための取り組み、都の特定施策の推進につながる次の4区分の活動、防災・節電活動、青少年健全育成活動、高齢者の見守り活動、防犯活動。なお、複数の町会・自治会共同の取り組みや他の地域団体との連携による取り組みも対象です。募集期間、4月1日水曜から5月29日金曜まで、6月1日月曜から8月31日月曜まで、9月1日火曜から11月6日金曜まで。申請問い合わせ、東京都生活文化局地域活動推進課、電話 5388-3166 へ。助成額等詳しくは、東京都生活文化局ホームページ。http://www.seikatubunkaa.metro.tokyo.jp/ でご案内しています。以上、地域のコミュニティ活動でした。続いて、特攻者の表彰。区では毎年、人命救助や模範となる善行のあった方を表彰しています。今年は次の6名を表彰しました。問い合わせ、秘書課秘書係、本庁舎3階、電話 3209-1111 へ。人命救助、木村元美さん。背部高打砲による機動異物除去により救命活動を行いました。高田純子さん。 心肺蘇生法や AED 自動体外式除細動器により救命活動を行いました。社会奉仕活動、鈴木弘樹さん、長きにわたり防犯パトロールや防犯啓蒙活動に取り組んでいます。青少年健全育成、太田浩一さん、岩本浩二さん、久保金幸さん、繁華街での少年補導活動を継続的に実施するなど、青少年の健全育成に尽力しています。8.27 年度の食品衛生監視指導計画を策定しました。区では食品衛生法に基づき、毎年度食品衛生監視指導計画を策定しています。今回は27年度の計画の概要をお知らせします。策定にあたっては区民の方からお寄せいただいたご意見を参考にしました。計画の全文、お寄せいただいたご意見1件と区の考え方は、衛生課、校長担当課、本庁舎3階、区政情報センター本庁舎1階で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、衛生課食品保健係第二分庁舎3階、電話 5273-3827 へ。計画の目的、27年度に区が重点的に実施する監視指導事業を定め、効率的・効果的な監視指導を実施することで、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止します。また区民の皆さんや食品等事業者に食品の安全性に関する情報を提供するとともに、情報や意見の交換をすることで食の安全を確保します。27年度の重点事項、食肉の生食・加熱不足による食中毒対策。生食肉を提供している施設を重点的に指導するとともに、飲食店に啓発チラシを配布し、生や加熱不十分の料理の提供を控えるよう厳重に指導します。ノロウイルス食中毒対策、保育園・学校・高齢者福祉施設を中心に指導するほか、ホテル・宴会場・集団給食施設、下記等二枚貝の取扱施設を重点的に監視・指導します。輸入食品対策、輸入食品の安全性を確保するため、食品添加物・残留農薬等の検査や遺伝子組み換え検査を実施します。また輸入者や販売業者に適正な食品表示を徹底するよう監視・指導します。以上、食品衛生監視指導計画でした。ここでテープ第1巻を終わります。引き続き第2巻をお聞きください。